皆様、本日はよくご参拝でございます。先週末、ここ平戸教会で吉備舞のお稽古をさせていただきました。吉備舞とは、神様にお供えさせていただく奉納舞のことを言います。この吉備舞の奉納に向けてのお稽古は、ただしたい人がするというものではございません。どのような思いでお稽古をさせていただくのかによって、神様がお許しくださらないこともございます。今回もまずはお稽古の前に、お日の前で舞人一人一人がお取り次ぎをいただいて、神様からお稽古のお許しをいただきました。そして全員で開始のご祈念をさせていただきました。神様にお供えさせていただく吉備舞が、より良いものがお供えできますようにと、一人一人が祈りながら、緊張とワクワクした気持ちの中、お稽古を開始させていただきました。本番が近づいてきておりますので、長時間にわたってのお稽古でしたが、舞人さんの集中力は途切れることなく、緊張感を保ちつつ、笑い合い、涙あり、励まし合いながらのお稽古をさせていただくことができました。お稽古が終わった後、舞人さんたちは緊張の糸が切れたかのように口を揃えて、ああ、楽しかったとおっしゃったのです。このように楽しんで吉備舞のお稽古をされる姿、その姿を神様はニコニコと目を細めて喜ばれながらご覧くださったことと思い、私もとてもとても嬉しく思いました。平戸教会でこうして舞人さんが集いお稽古がなされること、これはずっと夫である弘信先生と共にこのような日が来ることを願わせていただいておりました。しかしここまでの道のりは決して順調ではありませんでした。なぜなら、お教会で吉備舞のお稽古をさせていただくには、まずはお稽古をさせていただくお部屋と舞人さんがお着物に着替えるお部屋が必要でした。それらのお部屋はございませんでしたね。さらに平戸教会の先生方や一緒に生活をさせていただいている家族の協力をいただくことも必要でございました。ただただみんなで話し合いを重ねてまいりました。どうすれば神様の御心にかなうのか、どうすれば人が助かるのか、いつの日だったか誰かが私に聞いてくださいました。なぜ吉備舞の指導をされようと思われたのですかと。その時私はこのようにお答えさせていただきました。私は過去吉備舞を通して神様に助けていただきました。吉備舞を通して神様と一緒に生きるという生き方、つまり信心を強くさせていただいたのです。そして神様にない命を何度も救っていただきました。だから今度は私が吉備舞を通して信心を伝えさせていただきたいと思っております。そして舞人さんと一緒にお育ていただき、助かっていきたいと願っております。そのようにお答えさせていただきました。もちろん願うと言っても、ただ神様に願いっぱなしではありませんでした。願うだけでは信心にはならないのです。つまり神様が必ずおかげを授けてくださると信じ、一つ一つ踏み込んで動かせていただくのです。金光大臣様のお取り次ぎを支えにしながら動かせていただくのです。私たちはただただ話し合いを重ねてまいりました。人との関係が壊れることを恐れず、大切にしてきたものを失うことを恐れず、氏子の助かりを願わせていただきながら、祈りながら動かせていただきました。こうして願いは自然と 形に現れてくるものなのです。そしてこの度、願いを神様が叶えてくださり、おかげを授けてくださいました。私は吉備前の指導をさせていただきながら、手の動きや足の動きを見させていただきながら、いつも前陣さんの心の動きを見つめさせていただいております。あれ、なんか言いたそうにしてるけど言葉にできないのかなとか、なんか不安そうなお顔になったけど何を不安に思ってるのかなとか、そういう時はお稽古を中断してでも、たとえ今日はお稽古ができなくっても、しっかりと前陣さんと目と目を合わせてお話をさせていただきます。先生には何でもお話ししてくれると嬉しいな、先生はどんな気持ちでも聞かせてくれると嬉しいよ、そうだ今日は先生とお話しする日にしようかということもございます。すると前陣さんは、実はあのねと気持ちを話してくださるのです。こうして気持ちを言葉にできると、前陣さんはまた満面の笑顔でお稽古に集中されるのです。気持ちを言葉にすることができると、心が自然と神様に向かっていくのです。こうして前陣さんの心に寄り添わせていただき、一緒の時間を過ごすこと、前陣さんの助かりを祈りながら私たちも一緒にお育ていただくこと、こんな温かな世界がこのお道にはあるのです。お披露前に引き寄せられてくる氏子は、お披露前を守らせていただいている私たちにとって、その子も可愛くて仕方ありません。この度はとても幸せな時間をいただきました。ここからも続いてお稽古が続いていきますようにと願わせていただいております。神様、金光大臣様、願った以上のおかげを授けてくださりありがとうございました。ここからもどうぞお導きください。皆様、本日はよくご参拝でございました。